警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目86回目です。今日の狙い目は韓国と日本の間に橋を架けるようなものというテーマで話してみたいと思います。韓国と日本の間に橋を架けるようなもの、最終的にこの話になればいいななんて思ってます。最終的に、でこの韓国と日本の間の橋っていうのも、まあ、いわゆる一つの例えでありまして、二つの世界をつなげるみたいな話に最終的に持っていければいいななんて思ってます。本筋の内容としてはこの一見遠いところにある二つの世界、それをいかにつなげるかっていうところであって、でそれっていうのは喫緊の近くの例えで言えば韓国と日本の間に橋を架けるようなものだっていうことですね。これが最終的な話の最後の方に出てくればいいなと思ってちょっと話し始めるんですけども、このラジオもなんだかんだで86回目になったんですね。もう少しで100回いきそうな感じではあるんですけども、で毎回毎回結構ネタって困るんですよね。まあ、困るっていうわけでもないんですけども、最近だんだん困らなくはなってきましたね。なんとかなるだろうっていう見通しはつくようになりましたね。ネタがないのは毎回毎回同じなんですけども、やっぱりそれでも何回か重ねてるうちにそれでもなんとかなるんだろうなみたいな見通しはつくようになったんですよ。だから今日のこの話っていうのもつい最近あった出来事から持ってきた話ではあるんです。まあついさっきっていうふうに言うこともできるんですけども、でどっからこういうラジオのネタを持ってくるかっていうと、やっぱり気持ちが高ぶった時に起こるんですね。このラジオのネタっていうのはできるんですよ。気持ちが高ぶった時、失敗したなとか、嬉しかったなとか、悔しいなとか、良かったなとか、そういう気持ちがこう、気持ちの絶対値がこうゼロから離れた時、良くも悪くもですね、この話のネタっていうのは決まるんです。このことを話そうかなっていうふうに思うんですよ。で、まあそういう出来事がさっきあったっていう話なんですけども、もともとなのかな、いつの間にか私はですね、こうステータスみたいなものがあんまりかっこ悪いなって思うようになったんですね。ステータス、なんだろう、それっていうのは、まあもちろん その辺にを大事にして生きてる人がいるのもわかるんですけども、こうまあ代表的なもので言えば高価なものを持つこととかですね、こう仰々しいものを持つとか大げさな生活をするとか、そういうもんですね。
別にその昭和の時代みたいにつつましく生活するのが美徳だなんていうつもりはさらさらないんですけども、それでもそういうなんか誰の目に見てもかっこいいって言われるようなものをになんかこう囲まれて生活するっていうのはあんまりどうなんだろうっていうふうに思うようになったんです。それっていうのはやっぱりもともと警察官してたっていうのがありまして、警察官してるとやっぱりこうなんだろう、見せびらかすっていうか、こう強い格好をした人が強く振る舞うみたいな状況をよく見てですね、それに対してこういうのってどうなんだろうなって思うようになったんですね。で、確かに私の考えっていうのは多分極端ですし、私以外の警察官っていうのがそういう私みたいな考え方を持ってるとは限らないんですけども、ですけど私はなんかこう大きいものとかこう仰々しいものとかそういうステータス感のあるものを持つとかそういうのがどうだろうなって思いながら、そういう葛藤を持ちながらなんとなく生活してるんですよ。で、スナフキンっていると思うんですね。ムーミン谷に住んでるスナフキンですね。私ムーミンの話詳しくないんです。確か中学校小学校の頃にアニメでちょっと見たくらいなんですけども、スナフキンって多分どこからともなく現れるんですよね。確か移動して生きてると思うんですよ。アフリカのヌーとかシマウマみたいに移動生活をしてると思うんですよね。なんか暖かくなったから出てくるとか、寒くなってきたからどこかに行くみたいな生活をしてるだと思うんですね、スナフキンって。で、定住せず定職も持ってないですよね、スナフキン。で、リュック一つで、確かハーモニカかなんか吹きながら生活してると思うんですけども、こういう生き方っていいなってよく思うんですね。だからスナフキンのみたいに生きたいななんていうふうによく思うんですけども、こういう話をするとやっぱり無理なんじゃないのって言われることがあるんですよ。まあ、ついさっきの話なんですけどね。で、その時に無理なんだよ、無理、それって無理じゃないって言われてうまく答えられなかったんです。で、今になってふつふつとそれに対する答えがちょっと湧いてきたんで、ラジオのネタにしようかななんて考えてるんですけども、最近ですね、こういうことよく思うんですよ。いかにつなげられるかって結構大事だなぁなんて思うんですね。いかにつなげられるかですね。こう、つながらなさそうなものをつなげる、つなげられると結構つながらないものってないんじゃないのかなってよく思うんですよ。例えば、毎日毎日、子供なんか特に勉強してると思うんですね。国語算数理科社会。だけどそういう国語算数理科社会を勉強して頭に詰め込んでいい成績取って、だけどそれを実際の生活に活かせるかどうかっていうと、活かしてこう幸せな人生を送る人もいれば、活かせないで、なんかこう犯罪に走ったり、してしまうような人もいるんですよね。だから勉強したことを、勉強した内容と自分の生活っていうのをつなげられるかどうかにかかってると思うんですね。いかに勉強しても自分の人生につなげられなければ意味がないものになってしまうんです。それとか本ってのもそうだと思うんですけども、やっぱり本を読んで良かったなって人と良くない、よくこう あんまり本読んでも意味ないなっていう人がいると思うんですけども、それっていうのは別に良い悪いは別に別として、繋げられるかどうかだと思うんですね。繋げられるかどうか。本で、本に書いてある内容と自分の仕事なり何なりを繋げて考えられるかどうか、それにかかってると思うんですよ。まあこれっていうのは、繋げられるかどうかっていうのは個人差あるんで、その読書自体を繋げられるかっていうことの他に、その読んだ本一つ一つを繋げられるかどうかっていうのもあると思うんです。基本的に本は好きだけど、この本は自分にとって良かった、こっちの本は自分にとって良くなかったっていうのはあると思うんですよ。それっていうのは、本、その単体としての本が自分の人生と繋がったかどうかっていうことだと思うんですね。だから繋げられるかどうかっていうのは結構個人差あるし、繋げられなかったから悪いのかっていうとそうでもない、他のものを繋げられる可能性がある。だけど結構繋げられると繋がらないものってないと思うんですよ。例えば昔の人で言う経験則って言うと思うんですけども、鳥が低いところを見てると、あ、鳥が低いところを飛んでいると次の日の天気が雨になるとかですね、それと夕日が赤くなると次の日晴れるとか、こういうのもつなげた結果出てくるものだと思うんですね。夕日が赤いっていうのと次の日の天気、鳥が下の方飛んでるっていうのと次の日の天気とか、そういうふうに一見つながらなさそうなものがつながって見えると人生って結構豊かになるんじゃないのかなって思うんですよ。で、砂吹きのように生きたい、砂吹きのように生活したいって言って、で、それって無理なんじゃないのって言われたことなんですけども、まあその人の言う理由としては、だって家族いるでしょ、子供いるでしょっていう話なんですよね。それって家族がいない人にはできるけどっていうふうに、まあ、言われたんですけども、でその時はその言われたことに対してちょっと言葉に詰まったんですけども、今になってふつふつとこう考えが湧いてきてるんですけども、やっぱり ちょっとよくあるような、どっかから仕入れてきたみたいな話になっちゃうんですけども、当たり前のことを当たり前にしていたらやっぱり面白くないと思うんですよ。面白くない。頭の良さそうな、メガネかけてる、で常に教科書と鉛筆持ってガリガリやってるような人が100点取ったからといって、やっぱりそんなに誰も驚かないんですよね。誰も驚かない。例えばこう住む家のない浮浪者が公園をうろついていても特に驚かないんですよ。だって家がないんですから、うろつくとこ、誰もいないところ、こう周りに人がいないところって求めていったら、やっぱり公園に行き着いちゃうんですよね。当たり前のことを当たり前ってしていても、やっぱり意味がないし、そこには何の起伏もないんですよ。ですけど、浮浪者が現金を持ってたら、そこにはこう、気持ちを揺らされるものがあると思うんです。揺すられるものがあると思うんですよ。興味が湧くと思うんです。いいにしろ、こう、いい意味にしろ、悪い意味にしろ。どうやってそれ持ってきたの？どうやってその現金取ってきたんだろうと。何か悪いことしてるんじゃないのとか。それとか、この現金を稼ぐためにこの浮浪者はよっぽど 努力したのかなとか、いろんな想像が働くと思うんですよ。例えばさっきのメガネかけてて見るからに頭のいい良さそうなこう教科書を常に持って歩いてる人ような人がもし悪い点数を取ったら興味が湧くと思うんですよね。どうやって勉強したんだろうとか、今日は勉強しなかったんだろうかとか、調子が悪かったのかなとか、勉強に対する熱がなくなっちゃったのかなとか、感情がこうそっちの方に向いちゃうと思うんですよ。波ができると思うんですね。だからそうやってこの周りの人に波を起こさせたりするような生き方って言ったら大げさですけども、そういう方法こそがやっぱり人生って言ったら大げさですけど、そういうものに深みを与えるんじゃないかなと思うんです。1たす1っていうのはやっぱり算数的に考えると2でしかないんですけども、それでもやっぱり1たす1が2じゃない場面っていうのは私の思いにたくさんあると思うんですよ。これっていうのは比喩じゃなくて本当にそう思ってるんですけども、1たす1は決して2じゃないんですよね。これってこういうことだよ、こういうことしたい、それってできないよねとか、こんな風に生きたい、それって無理だよね、だってあなたこうだからっていう風に、1たす1の答えがそれって2だよねっていう風に間髪言えずに帰ってきた瞬間、多分その人ってのは損をしてるんですよ。どんな風に損してるかっていうと、私だったら多分この人よっぽど視野狭いんじゃないのかなとか、口にはしないですけど、この人よっぽど想像力ないんじゃないのかなって、それとかこの人よっぽど本読まないんじゃないのかなって思うんですね。だから本来であればイコールにならざるものをどうやってイコールでつなげるか、真面目なお堅い仕事してんのにそんな生活してんの、お堅い生活してんのにスナフキンみたいな生活してんの、そのお堅い仕事とスナフキンみたいな生活、本来であればイコールにならざるを得ない、イコールにならざるものなんですけども、これをどうやってイコールでつなげるかってとこにやっぱり深さとか面白さってのはあるんじゃないのかなと思うんです。で、これっていうのがこう一見遠い世界にある二つのものをどうやってつなげるかってことだと思うんです。どうやってつなげるか、で一見遠いところにある二つのものをつなげることができれば、つなげることができれば摩擦ってのはなくなると思うんですよね。例えば絵の具の赤と絵の具の青を混ぜようとして紫になってしまえば、こう赤と青の摩擦ってのはおそらく起こらないんですよ。例えば水と油も混じり合わないものではあるんでしょうけども、混じり合わないからこそやっぱりそれぞれに境界ってのが出てきて、境目ですね、それっていうのは摩擦になると思うんですね。これをうまくつなげられればお互いに嫌な思いなりせず、イライラなんてこともしなくなると思うんですね。一見離れてるように見える二つの世界をつなげることができればですね。で、 で、韓国と日本の話なんですけども、最近ニュースでよくよく仲が悪いっていうふうに報道されている二つの国ですけども、まあ私は全然そういう政治なり、国家間同士の運命なりに詳しくはないんですけども、やっぱりこう、一見韓国と日本仲が悪い、それっていうのは利害関係が全然ベクトルが反対だからっていうふうに考えることもできるんですけども、やっぱりここに橋をどうやって架けるか、どうやってこう一見離れてる2つの国をつなげられるかっていうのが、まあ世界平和なりにつながると思うんですよね。こう世の中からイライラがなくなって、こう社会的に寛容的な世の中になれるかどうかっていうのがあると思うんですよね。こう一つにならなさそうなものをいかにつなげられるかってとこがこう面白いところであって、深いところであって、でそれを探るってのがこう社会的に寛容的な世の中にする方法なんじゃないかと思います。でそのつなげるヒントっていうのはおそらく共通点とか似てるところを探すってところになるんだと思います。それとか一歩引いてみるってところですね。この辺がヒントになるんじゃないかなと考えてます。というわけで、警察官千葉東四郎の狙い目86回目、韓国と日本の間に橋を架けるようなものというテーマで話してみました。今回も聞いていただきありがとうございました。